杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に新人会横須賀クリニック診療部長内田恵子さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
内田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は皮膚 pH、腎不全の方の貧血の新しい薬ということで、私先生今でも覚えてます。ちょうど3年前の2月だったと思うんですけれども、皮膚 pH の質問をいただいて、先生は腎臓病学会で皮膚 pH に関する、リコメンデーション、適正使用のリコメンデーションの委員長をされているということで、出演していただいて、先生のお言葉の中で、もうこの素晴らしい薬なので、大事に育てたいというお言葉がもう今でも印象に残ってまして、今回皮膚 pH の質問をいただいたので、ぜひ先生にということで。
ありがとうございます。
まだそう何十年というわけではないんですけれども、画期的な薬が2019年に出て5年くらい経ったというところで、その後その今の皮膚 pH のその現場での、使われ方というんでしょうか、どういう状況なんでしょう。
はい。製薬メーカーさんの思いとは別に、思ったよりは、爆発的に皆さんが使っているというところまではいかないんですけれども、もうすでに5種類の、薬が出まして、それぞれに、いいところ、特徴などがありますので、それらを今、透析の患者さん、それから保存期の患者さんに、先生方に使っていただいているっていうところになります。
それまでは先生、エリスロポエチンは経口じゃなくて注射なので、さすがに一般の臨床実地の先生が、そこまでやるというのはなかなか敷居が高いように思うんですけれども、今はこういった薬を処方すればいいというわけで、そういう意味での裾野は広がっている、ということでしょうか。
逆にこれまでの注射薬ですと、専門医が扱っていたというところですけど、今度経口薬になったことで、少し腎臓の機能が悪くて貧血がありそうという方に、一般医科の先生方が、ご処方していただける腎性貧血治療薬ということで、今まで紹介状を書いて専門医に送ってきた患者さんを、ご自身の地域で腎性貧血を、見ていただけるっていうふうになったということは、すごくいいこと、喜ばしいことだと思います。
そうですよね。ただ、この皮膚 pH、皮膚の役割、というところあたりから、例えばその血管内皮の増殖因子、VEGF を、増やすことによって、いわゆるその考えうる合併症、悪性腫瘍から糖尿病の網膜症、あるいは加齢黄斑変性症等々、血栓、塞栓症もそうでしょうか。いろんなこういったことが起こりうるよということも先生方レコメンデーションを出しておられて、まだ結論というところまでは、ちょっと期間的にはまだ、それほど十分長くはないですけれども、あまり変な噂というか、変な情報は出てないように思うんですけど。
そうですね。おかげさまで皆さんに適正使用していただいているからではないかというふうに、思っておりますけれども、ちょこちょことその症例報告レベルの報告は出ています。網膜症が投与したら悪化して、中止したら良くなったっていうような単発の症例報告や学会報告、あとは 甲状腺機能低下症になった症例があったから、添付書類が少し書き換わった薬剤があったり、まあ、そういうことはありましたけれども、まあ、使用そのものがやめた方がいいんじゃないかっていう、そういうような大きな、あの、合併症の報告はないと思います。
そうですよね。はい、市販されて、もう本当に合併症の大きな波が起こってしまって、
はい、
もう、あの、中止になってしまうっていうのが一番、まあ、先生心配されてた事態かもしれませんけど、はいはい、まあ、少なくともそういうのとはない、はい、比較的、まあ、波が立ってないとは言わないけれども、はい、まあ、ほぼほぼ、
はい、
いい状況と、
まあ、想定範囲内で先生方のおかげだというふうに思ってます。
わかりました。ちょっとそこは、あの、一安心というところで、はい、先生、今日の質問いきたいんですけれども、
はいはい、
まず先生、私さっぱりわかりません。
はい、
皮膚 pH で、まあ、あの、治療法変わってきましたよと。そして、その薬の評価ということで、鉄ですとか、フェリチン、MCV、TSAT もあって、で、最後に、RDW、 あ、そういえばなんか決算でその指標あったなと、はい、赤血球の体積の分布のこうばらつきっていうんでしょうか、はい、これ先生どういうことなんでしょう。
はい、あの、これは決して皮膚 pH 阻害薬を使った時だけに見なければいけない指標ではなくて、まあ、腎性貧血の治療を、まあ、鉄欠乏が潜在的にある状態の患者さんに、まあ、腎性貧血の治療をするときに、まあ、あの、鉄が十分投与されているかどうかの指標で、決して皮膚 pH の薬効を見る指標ではないんです。で、これまでは、もしくはガイドラインには、フェリチンとか、TSAT とか、鉄の飽和率とか、まあ、鉄自体の、あの、値ですとか、まあ、そういうものを見て、鉄が十分かどうかをというふうにガイドラインには記載されてるんですが、まあ、最近は、あの、それだけでは、まあ、不十分ではないか。特に皮膚 pH は、鉄の代謝を非常に良くしてしまうので、鉄不足になりやすいので、まあ、注意喚起として、今までのフェリチンや TSAT だけではなくて、まあ、このような体積の分布の広がり、まあ、要は、鉄が十分であれば、分布は大きくなくて小さくなる。要は、ある一つのところに体積が大きいところにまとまってきてくれてれば、まあいい。ところがそれがちっちゃいものから、まあ大きいものまでばらつきがあると、まだまだ鉄が足りない赤血球があるよっていうことを、まあこの数値が大きいと、まだちょっと鉄が不足してるんじゃないかっていうことが、まあわかる指標として、まあ例えば栄養ですとか肝機能とか、まあそういったフェリチンや TSAT に影響を与えるような体の他の状況をあまりこれは受けない。ということで、まあ今指標として非常にあの透析専門医や腎臓専門医の中では、まあこれも使って、あの適切に鉄を補充してから、まあ刺激剤を使おう。それはエリスロポエチンでも皮膚 pH でも、まあどちらでもまあ構わないんですけど、この先生は多分一般医科の先生なので、まあ皮膚 pH を使われるときにどうやって使ったらいいんでしょうというご質問なのかなと思いました。まあ、非常に勉強されていて敬服いたしました。
そうですね。私も単純すぎて皮膚 pH の効果、それってハーベイがいくつになるかっていうのが効果かなと思ったんですけれども、はい、確かに皮膚 pH は鉄のまあ需要が増える。
はい。
で、鉄が欠乏しやすいという状況で、フィフピエチを、まあ、使うんではなくて、十分補充して使いましょう、
はいはい。
それが十分かどうかというのを、こういう指標で評価すると。
はいはい、まあ、これだけ見ればいいっていうわけではないんですが、まあ、フェリチンや TSAT だけよりも、まあ、普通、まあ、変身として戻ってきているものなのに、あまり、これまで、あの、治療の指標となってこなかった、これが逆に有用なんではないかっていうふうになっています。
これって先生、はい、考え方としたら、
はい、
その、出してる FIFPH の効果を 100%、その、発揮してもらうというには、十分な鉄がないといけないという意味で、はい、まあ、十分にこう PH の効果を出すためにこういった指標を、まあ、あの一つの指標として使うという考え方。
はい、はい、そうですね。そうすると皮膚 pH 阻害薬の量を多くしないです。必要最低の量で、はいはい、まあ、鉄が十分にあれば、まあ、少ない皮膚 pH の量で効果が最大に得られるので、まあ、なるべくあの鉄が十分かどうかということを、まあ、いろいろなアンテナを使って感知するべきではないかっていう、まあ、そういう考え方。
これと先生、皮膚 pH をまあ出そうという患者さんがいて、
はい、
出して、はい、こういった指標っていうのはもう開始してからもう定期的に見ていった方がいいんですか？
まず皮膚 pH を出す前に、鉄の代謝の状況が、その患者さんがどうなのか、まあ栄養とか、まあまだ月経がある女性ですとか、まあいろんなことによって鉄代謝が、あの変わってきますので、まず投与前に一度、まあ取っていただいて評価していただく。で、それからまずは鉄が足りなければ鉄。 それが十分、これらの指標が、鉄が十分になってから、皮膚 pH という段階を踏んでいただくのがいいかなと思います。
は
い
は
い、
まずは鉄のその状況を把握して、そこを不足があれば、はい、補充した上でスタート。
はいはい、補充しただけで、ハーベ上がってくることありますので、であれば、皮膚 pH を投与する必要はまだないという。
確かにそうですね。はい、そういう意味では、まあ、それも先生、適正使用の一つ。
そうですね。本当に、3年前に十分お話できなかったことを今日お話できて、私もとっても嬉しく思ってます。
いや、そういう意味では、今日のこの質問は、なかなか。
本当にびっくりしました。
深い、専門の腎臓の先生ではないところからこういうのが出てくるというのは、まあ、それだけ、やはり、多分使われていて、
はい、
実地でこういったもので、患者さんに還元しようということなんですね、はい、じゃあね、
はい。
そういう意味では、まあ、この RDW ですね。はい、これ、まあ、赤血球の体積分布幅という日本語ですけれども、はいはい、これはまあ、本当に今後、なんて言うんでしょう、ガイドラインにも登場する可能性がある。
可能性はあると思います。まあ、ガイドラインに載せるとなると、どうしても、レベルの高いエビデンスの論文がないと、なかなかガイドラインに、まあ、載せられないっていう、まあ、事情もあるんですが、今、2015年のガイドライン上は、この、RDW なんてことは一言も書いてません。
ね、
鉄、フェリチン、TSAT でコントロールするようにとしか書いてありませんが、今年ちょうど6月の透析療法学会の時に、ガイドラインの改定が行われます。のでもしかしたら、うん、まあ、そこにこの、RDW が乗ってくる可能性は、うん、まあ、あると思います。
ありました、
はい、
あと先生、まあ、その貧血を改善することの意義というのも私確認をしておきたいんですけども、はい、やっぱり先生、貧血というのはその腎不全の患者の予防の規定因子の一つなんですよね。
そうですね、貧血を良くすると腎不全の進行が遅くなる。まあ、そこも、まあ、両方向性ですし、
ね、
まあ、一番はやはり心血管系の合併症の予防、はいはい、未来のそれを予防できるっていうことも非常に患者さんの QOL にとって重要かなと思います。うんうん、
あと先生、最後に私、はい、実はその5種類の、FIFPH っていうのは、まんべんなく使われてるっていうのも、ちょっとこう、いくつか非常によく使われてる。逆に言うと、いくつかはあまり使われてない。なんとなくこう、それは、いい薬、それはそうじゃない。なんか薬の優越が販売、使われている量に影響しているかのような印象を受けるんですけれども、それは。
私は決してそんなことは、ないと思ってます。やっぱり発売された順番、最後に出た薬はやっぱりなかなか苦戦しているようですが、うんうん、まあ、その使われている数が少ない薬の効果が悪いってわけではなく、5種類それぞれに特徴が、ありますので、まあ、ぜひ一般医科の先生方には、まあ、いろいろな皮膚 pH 阻害薬を使って、まあ、ぜひ先生方がエビデンスを創出していただければ、私たちとしてもとても、まあ、それをまたガイドラインに応用していく、利用させていただくっていう意味で、はい、まあ、いい循環が生まれるんではないかなと思っています。
内田先生の大事に育てたいというのが、はい、その通りになっていることが分かりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は新人会横須賀クリニック診療部長内田恵子さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克典さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。